ヨハネによる福音第74回最終回です。主に愛された弟子という主題でヨハネによる福音書21章18節から25節です。今日の18節のところを昨日会社で前後の文脈を一切説明しないで一緒に働いている人に聞いてみました。その方は私よりも年配なんです。こんな風に読んでみたんですよ。あなたが若かった時には自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた。しかし年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう。そして他の人があなたに帯を結びつけ行きたくないところへ連れて行くであろう。どう思いますかって聞いたんですよ。そしたら年を取ったら人の世話になるっていうことでですかって言うんですね。そうですよね、そう読めますよね。じゃあ行きたくないところに連れて行くってどこだと思いますかって言ったら、バステ山でしょうって言うんです、ね、なるほど思いました。それで今が24、5年前なんですけども、岩手県遠野市に行ったことがあります。その時にですね、あちこちにデンデラノ、デンデラノっていう看板があったんです。で、私と家内は何だろうこれと思って行ってみたんです。何にもないんです。そしてその下のところに茶店があったので寄ってみました。あのデンデラノっていうのは何でしょうかって言ったら、ウバステ山ですっていうふうに言われたんですよ。私がそこに行って驚いたのは、ここへは何歳ぐらいの時に昔連れてこられたんですかって聞いたら、その茶店の人がですね、50歳になったら連れて行かれたって言うんですよ。まあ、24、5年前ですから私は40代半ばだったんですね。いやー、もうじき上捨て山に連れて行かれるのか思ってやばいって思ったんですよ、なんていうな話をですね、昨日は会社でしたわけなんですけども、まあここにいる大部分の人がですね、もういないことになっちゃうわけですね。困りますね、本当に。今日の聖書箇所はですね、そのような高齢者介護とか姥捨山の話ではありません。ここに登場するのは主イエスと二人の弟子です。で、この二人の弟子のことについてですね、大阪聖書学院の小田さんはこんなふうに言ってるんです。ペテロというのはいわば主を愛した弟子ということができる。それに対してヨハネは何ですか、今日の主題である主に愛された弟子と自分のことを言っていますね。主を愛した弟子と主に愛された弟子と対照的だというふうにおっしゃってるんですよ。皆さんどちらですか、主を愛した弟子、主に愛された弟子ということなわけなんですけども、小田牧師は2008年、今から12年前に天に召されて家族で葬儀はしたんですけども、学院の方では記念会をしました。で、その時に何人かの方がお話をしたんですけども、その一人がですねこんなふうに言ったんです。みんなが小田さんに一番愛されたと思ってるんですよねって言ったんですね。私はそれを聞いて本当だなと思いました。私は大阪聖書学院で勉強したことはないんですけれども、ですから小田先生に教わったことはないんですが、でもね、よくあの説教を送ってくださったりして、私は自分が一番愛されてるというふうにね、私でも思ったんです。そのことを家内に言ったらね、私が愛されたんですって。だって小田さんの教会に集っていましたからね。で、本当にね、いろんないい思い出があるので、うん、そんなもんじゃない、私だっていうふうに。そしたらそれが多くの人がそう思ってたっていうのでですね、面白いなと思ったんですね。そのように小田さんが言ったのは、だから本当に、ね、興味深いことなんですけども、さて今日はまず主を愛した弟子ペテロを見てみたいと思うんですけれども、なぜ彼をそのように呼ぶかというとですね、前回見たように15節から17節でペテロが、私があなたを愛することは主よあなたがご存知ですというふうに3度言ってますね。実はね、これはペテロが私が愛してるんですというのではなくって、イエス様がですねペテロ立ち直りの機会を与えるために、まあいわば誘導尋問したんですね。 ペテロよ、あなたは私を愛するかというふうに3度尋ねたわけでしょ。ですからペテロはそのようにお答えしたわけなんですよね。そうしたところが18節の言葉になるわけです。よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた。しかし年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう。そして他の人があなたに帯を結びつけ行きたくないところに連れて行くであろう。これはどういう意味で言ったのかということを19節でヨハネが語っていますね。これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話して私に従ってきなさいと主は言われたのだとヨハネは語っています。神の栄光を表すような最後だったとヨハネは実感しているわけなんですけれども、どのようにペテロはその最後を迎えたのか。実はペテロ行伝という外典があります。これは2世紀頃に書かれた外典なんですけれども、小説あるいは映画でクオバディスというのがあるんですね。その原本になったものなんですけれども、そのペテロ行伝によりますと、ペテロは自分が望んで十字架に逆さにつけてもらったと書いてあるんですよ。逆さ十字架ですよ。その時にペテロがその殉教をする時の言葉がそこに記されています。こんな風にペテロは言っています。最初の人間は頭を真逆に墜落して、真っ逆さまに墜落して、それ以前の神が創造時に人間にお与えになった性質とは全く違ったものになってしまったのです。この私の姿勢はまさにそのありさまを表しているのですというんですね。私たちはだから真っ逆さまに地上に降りてきたようなものなんだ。私たちに必要なのは悔い改めることなんだ。そのことが目に見えるような形で私をどうぞ十字架に逆さまにつけてくださいと言って彼は殉教したというふうに書かれているわけなんですね。私は今日のところを読んだときに、このイエス様がペテロに語ったとき、ペテロは何歳だったんだろうというふうに思いました。何しろね、読み方によっては高齢者介護のところに読めるわけですからね。何歳ぐらいだったんだろう。皆さんどう思いますか。ペテロがイエス様の私についてきなさいという言葉を聞いたとき、それはイエス様が交渉外を始めた最初ですから紀元30年頃だったとするとですよ、ペテロはその時何歳だったのかということなんですね。で、福音書を見てみますと、ペテロには姑がいて、姑が熱を出した時にそれをイエス様が癒したと言いますから、ペテロはもうすでに結婚していたんです。で、ユダヤではだいたい成人とみなされるのが40歳なんです。20歳じゃないんです。ですからだいたい40歳前後だったとしましょう。そうするとその出来事が紀元30年頃に起きたわけですね。そうするとこのイエス様の言葉はその3年後です。十字架と復活は3年後ですから、紀元33年頃だったということになりますね。で、ペテロがローマで殉教死したのは紀元60年代の中頃ではなかったかと言われます。ですから十字架から30年後なんです。そうすると70歳くらいに殉教死した。で、ヨハネの福音書というのは90年代に書かれたと言われています。さらに30年後ですね。そしてヨハネは本当に兄弟ペテロのあの殉教の姿というのは神様の栄光を表す詩だったなというふうに過去をこう振り返っているということがわかります。そうするとローマでの殉教詩はペテロが70歳前後のことだったのかもしれないと。そうすると私たちかなり年代的に近いことになりますね。そんなふうなことがわかるわけなんですけどもね、そのペテロにイエス様はあなたは私に従ってきなさいと言われたというわけなんです。そうしたところがペテロは振り返ってヨハネを見たというんですよ。20節ペテロは振り返るとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子はあの夕食の時イエスの胸近くに寄りかかって、主よ、あなたを裏切る者は誰なのですかと尋ねた人であると言っています。 私はさっきからヨハネヨハネというふうに言っていますけれども、この福音書の中でヨハネは私が書いたと一言も言ってないんです。いつも彼自身を語るときにはですね、主に愛された弟子、イエスの愛した弟子というふうな表現を取るわけなんですね。でペテロがこの人はどうなのですかというふうに言ったところ、イエス様は21節このように答えたんですね。イエスは彼に言われた。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか、あなたは私に従ってきなさいと言われたというんですね。さてこの主に愛された弟子ヨハネという人物なんですけれども、この表現はヨハネ伝の中に何度も出てくるところですね。その一つがここに主イエスの胸元で、あなたを裏切る者は誰なのですか。これはヨハネ伝の13章の23節以降に書かれている言葉なんですけれども、それは私が言ったんだというふうに聞こえるわけですね。このヨハネという人物はどういう人物だったのか、いろんな絵画を見ますとね、ジャニーズ系の可愛い子に書いてあるんですねイケメンに書いてあるんですよ。イエスが愛した弟子ですからね。でもね、福音書を見てみますとね、お兄さんヤコブがいました。ヤコブとヨハネ兄弟にイエス様はあだ名をつけているんです。ボアネルゲ兄弟と、雷の子という意味だとマルコが3章17節で言っています。どうもね、声がでかかったようです。でそれだけではなくて、言動に結構過激さがあったようだということが言えるんです。というのはある時ですね、イエス様一行がサマリアを通過しようとしたんです。そしたらサマリアの人たちがイエス様一行を受け入れなかったんです。来るな来るなと言ったわけです。そしたらですね、このヤコブとヨハネは天から火を呼び起こしてサマリアを焼いてしまいましょうかとまで言ったという、本当に雷の子なんですね。ですから決してね、いつもニコニコ笑っているそういう感じではないんです。言動が過激だったということがこのあだ名からもわかるわけなんですが、その彼がイエスの愛しておられたものと言うんですよ。一回だけじゃないんですよ。例えばね、十字架のところにイエスの母マリアと、それからこのイエスのマナ弟子、愛弟子がですね、いたんですね。で、見ていたんです。で、その時にどうしましたか？私の母をよろしく頼むと言っています。これはあなたの母です。これはあなたの子ですというふうに言ってですね、母親を託しているんです。イエス様は十字架の上で。そしてまた、マグダラのマリアが墓に行って、墓が空だということを見つけて、それで戻って行って伝えたのは、ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子だと書いてあるわけです。ヨハネだとは書かないんですね。何度も出てくるんです。主に愛された弟子、イエスの愛しておられた弟子、愛弟子。こういうのを出てくると皆さんどう思いますか？よく言うわ。なんと能天気な人だというふうに思いませんか？ところがね、このところを読んで、実はヨハネは誇っていないということを思わされるんです。なぜかというとですね、この主に愛された弟子、この表現に彼は本当に複雑な思いを込めているということが伺われるんですよ。だって最後の晩餐の席でイエス様の胸元で、あなたを裏切る者は誰なんですかと尋ねた。ヨハネが尋ねた時の思いはどうだったでしょうか？きっとね、イエス様、私はあなたを裏切るようなことは決してしませんよ。一体誰ですか、そんな不届きなものは。あなたを裏切るなんてものは誰なんですか。そういう思いだったと思います。だからペテロだけじゃないんです。私だって裏切りませんよ、主よ。でもどうですか、ゲッセマネの園で弟子たちは皆主イエスを見捨てて逃げ去ったとマルコが14章50節で伝えています。私も逃げてしまった、主イエスを見捨てて裏切った者の一人になってしまったということなんですよね。ですから後悔と落胆に苦しんでいたのはペテロだけではないんです。ヨハネもそうだったんです。それなのにイエス様はなお私を許しですね、裏切り者の私に母マリアを委ねてくださったんだ。なんという愛だろう。裏切り者をなお許して信頼してくださった。 なんという愛だ。このヨハネがですね、手紙の中でこんなふうに書いているんですね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。愛の使徒と呼ばれるヨハネは実は本当に主によって許されて愛されたということを告白しているんです。私は誰よりも愛されたと威張ってるわけじゃないんです。主は一人一人を心から愛してくださっているということなんですね。ペテロの気持ちもわかります。後ろ振り向いて、この人はどうなのですか。でもイエス様はおっしゃったんです。人との比較は必要ではないということですよね。それが22節の言葉です。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか。あなたは私に従ってきなさいということなんです。だから24節、25節の言葉があるわけです。これらのことについて証しをし、またこれらのことを書いたのはこの弟子である。イエス様を裏切ったけれども、なお愛された弟子なんだということなんですよね。そして彼の証が真実であることを私たちは知っている。イエスのなさったことはこの他にまだ数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文章を収めきれないであろうと思う。万願の書物もイエスの愛を全て述べ尽くすことはできない。それほどに広く豊かで大きなものなんだというその言葉を持って、ヨハネはその福音書を閉じているんです。私はここを読みながら思い返したことがあります。30年前に進学校を卒業した時のことなんですけれども、卒業式の翌日に私たちは結婚式を挙げることにしていました。それでその時70歳を超えていた母に手紙を書いたんです。もしよかったら来てくれないって書いたんですね。そしたら姉を伴って来てくれたんです。すごく嬉しかったです。ですから卒業式と結婚式に母と姉が参加してくれたんですけどもね。それでせっかく来たんだからどっか見てもらおうと思ってですね、ナイアガラの滝に行こうかというようなことでですね、私が車を運転して行くことにしました。それで私と家内が前に乗って、で姉と母が後ろに座ってたんですけどもね。でこうしばらくして、私はこうルームミラーで後ろを見ながら、母がですね後ろの席に正座したんです。そして胸から写真を取り出したんです。そしてこんな風に言った。カズオ、これがあんたが来たかったアメリカだよ。私が一番可愛がった子だもんねって言ったんです。私は車を運転していましたけど、頭の中が真っ白になってですね、左側の崖に落ちそうになりました。ようやくブレーキをかけて止まりました。お母さんが一番可愛がってたのは一番上の兄だったんだ。兄はその2年前に火事で焼け死んでいたんです。私はその母の言葉に驚きました。しばらくちょっと時間が必要だったんですけども、でも私は母の言葉に感謝しました。というのはね、やはり人間の愛というのは本当に限度があるんです。有限な人間の愛には限界があるんです。そして母は兄を本当に頼りにしてたんです。自分の老後についてですね、そして可愛がってたんですね、頼りにしていた。そのことを思った時に母の気持ちがよくわかりました。そしてむしろ私はですね、その時に神様の愛は無限だということを知ったんです。そして本当に私はその時に、ああようやく自分は今父離れしたんだなということを思いました。36歳の父離れです。母に感謝しています。その時に目開かれたのは 神様の愛です。無限の愛です。有限な人間の愛にはやはり限界が伴います。しかし主の愛はそうではないんです。なぜなら主の愛だけが無限だからです。そして十字架と復活を通してヨハネは自分も主に愛されているものであるということを知ったんです。私が主を愛したんじゃないんです。主が私を愛してくださった。本当にこのことに私は目が開かされたんだな、そういう思いと感謝を持ってですね、このヨハネ伝を決して自分の名を出すことなく書き終えたんだと思うんですね。主に愛された弟子、皆さん、私たちは限りない愛を持って主によって愛されているんです。この世では他人との比較は問題になります。しかし神の国では問題になりません。なぜなら神様は全ての人を心から愛しておられるからです。事実、十字架と復活の死は弟子たちに言われました。あなたは私に従ってきなさい。私たち一人一人をこよなく愛している主の言葉です。感謝してお祈りいたします。天の下の神様、御子イエス様が教えてくださった神様の愛が私たちの思いをはるかに超えて深く豊かなものであるとヨハネが伝えています。私たちはなんと狭い了見であなたの愛を思っていたことでしょうか。主に愛されているものとしてどうかその愛の広さ深さを信じ味わいつつ日々を歩むものとさせてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。